52ページの、一切衆生の眼を開けて相羅湾苦毒というところね、音御勢、御消息のところね、そこを読みますね。そもそも一人の盲目を開けて相羅湾苦毒すら申すばかりなし、いわんや日本国の一切衆生の眼を開けて相羅湾苦毒をや、いかにいわんや一円部大四天下の人の眼のしいたるを開けて相羅湾をや、今、末法の人々のすべては、邪法によって心の目が塞がれている。こうした盲目のたった一人の心の眼を開く苦毒ですら、言葉に言い尽くせないものがある。ましてや、日本国の一切衆生の心の盲目を開くことは、全く言葉に言い尽くせないのである。いわんや、この世界のすべての人々の盲目を開く苦毒をやと。盲目、めくらっていうこの字は、このなくなるっていう字に、この目っていうふうに書いて、その、要するに目が見えないということは、目がなくなるっていうことの、この意味で、この字が、できてるわけなんですよね。本当にじゃあ目が見えない目くらかっていうと、本当はその目が見えるんですけれども、煩悩ですね、迷い、これは前もお話したように、むさぼり、怒り、戯れ、愚痴とかの戯れですね。それから慢心、それから疑いですね。トン、ジン、チー、マン、ギというふうに1、2、3、4、5、こういうものをこの総合的にその煩悩、迷いというふうにこの仏は言うわけですよね。つまりこういう迷いによって間違ったものを正しいと思い、正しいものを間違っているというふうにその勘違いする。目は開いているんだけれども、秋めくらのように目が見えている分だけ、要するに間違いを正しいというふうにその思い込んでしまうところの、目がめくらじゃなくて、その心がそのめくらの状態にこのなっている人々というものが、その非常にその多いんだということですね。で、こういう迷いっていうものが、その人間が生きて生活していくにおいて、その妙門妙理、あいつよりも俺の方が強いとか、あいつよりも俺の方が金を持ってるとか、あいつよりも俺の方が家柄がいいとか、あいつよりも俺の方が肩書きがその上だとか先輩だとか、そういうようなその相手っていうものをこの見下したい、自分を上にそのしたい、損をするよりも得をしたいというような、そういう妙門妙理の考え方とか、利害損得のどっちが儲かるんだろう、どっちが損をするだろうというような、そういうこの利害損得であるとか、貧富の差であるとか、そういうようなもの、それが要するにその人間のその心っていうものにそのあるために、その物事のこの真実っていうものがこの見えなくなってしまうということなんですね。ですから 創価学会の人たちっていうのは自分たちのこの創価学会が世界その何カ国かにこの広がってその世界中に創価学会がいると、何十万の人間何十万の創価学会がいる、こんだけのこのいろんなこの本部建物が全国世界にその何軒建ってるとか、こんだけの社会貢献をしてるとか、公明党が国会に行って、どうしてるこうしてるっていうような、そういうようなことで自分たちは正しいんだというふうにその考えているわけですけれども、それもその目くらになるところの要するにその原因になっているということですよね。正しいからこんだけの人間がやってこんだけに広がっているんだということなんですね。間違ったその偽物のその詐欺師でもそのどんだけでもその世界中にその広がりを見せているようなその企業というものはいっぱいあるわけですから、そんだけその広がっているから正しいんだということにはならないということになりますよね。この間退席時のこの信者さんの人と話したら、安倍日健という人はもう90いくつの年齢だけどもその長生きしていると、正しいから長生きしてるんだというふうに言うわけですよね。正しい人がみんな長生きして正しくない人はみんな若死にするっていうんだったら、そんな方程式っていうものはありえないことなんですけども、そういうことまでそのあの人たちはそのこの迷いの心というものの中に、その取り入れてしまっているということが言えるわけなんですね。だから日蓮大聖人様はこの一円部大、この森羅万象のすべての人間の盲目を開けるその教えというものが南無法蓮華経なんだと。だから盲目を開くということは、いつも皆さん方にお話しするようにこの一切修行成仏ということなんですね。一切修行成仏、盲目であるから成仏できないんだと。盲目でなくなれば必ず真実の方が南無法蓮華経であるということが分かるはずだと。だから一切の修行の盲目を開くということができるということは、一切修行が自分にも仏の命が備わっているんだなということを自覚することができる。それを日蓮はこのしたいんだと、させたいんだということをそのここにこの示されてこのいるわけなんですね。だからこの信仰というものにですね、この信じて入信をするということはもちろんのことですけれども、私たちは普通の人間ですから南無法蓮華経の信心をしてても時として盲目になることがあると。盲目になったら南無法蓮華経の信心の心でまた目を開けて盲目でなくなる。またやってるうちにまたその妙門妙理の心がその起きてきてまた盲目になるかもわからない。また開ける。つまり私たちのこのまぶたが開いたり閉じたりこのするように、自分で自分のそういう妙門妙理のこのトンジンチマン、トンジンチマン、この疑疑いという、そういうその心でもって自分のまぶたを閉じて目が中で生きているにもかかわらず自分で自分を目くらにしてしまう。だったらまた南無法蓮華経の信心の心でもってまぶたを開いて、それできちっとこの南無法蓮華経の法というものを見つめると、そのうちにまたこのまぶたがまたこの閉じてしまってまた迷いになってしまう、また開くということの繰り返しかもわからないですけども、そのうち自分が目くらになってるな、 人に言われなくても、ああ、自分は今目くらになってるな、開けなきゃっていうふうにして自分で開けることができる。また閉じたら、ああ、閉じてしまったな、また開けることができるということの繰り返しで、この頑張って、この努力していくということが、この信心ということにこのなるんだということなんですね。だから、一人の盲目をなくすということと、それから世の中の森羅万象の人々の盲目というものをなくすということは、実は数の問題じゃなくて同じことなんだということなんですね。世の中のすべての人間もみんな一人一人の人間の集まりだから、だから一人一人のその迷いの目くらになっている状態というものをこの開いていくということ、そのことがこの信仰というものにおいて大事なことなんだ。目を開けば必ず自分の命にこの南無法蓮華経の仏の命というものが備わっているということに誰もが気づくはずなんだということをこの大聖人様はこの教えられているということなんですね。この間奥さんのさゆりさんがご自戒を受けましたけれども、ご自戒の時にはその3回その言葉を言いますよね。根人より仏心に至るまでということをこの3回の言葉の最初に必ずこの言うんですね。根人より仏心に至るまでということは、根人っていうのは今の身ですね。仏心っていうのは仏の身っていうことなんですね。つまり根人は今の身ですから、ご自戒する前の身、つまりまだ妙法蓮華経っていうことにこの目覚めてないこの状態のことを言う、つまり迷いの状態ということですね。そして仏心はこの南妙法蓮華経の法というものにその目覚めたこの悟りの状態、つまり成仏ということですね。成仏ということですね。つまり迷いの今の状態から仏の成仏のその境界にこの至るまで、今ここでこの信仰というものに入るところの邪法邪思の邪義を捨てて、間違った法、間違った師匠、間違った教えを捨てて、消防将棋の消防将士の将棋を保ち立て祭るやいなと、正しい法と正しい師匠と正しい教え、これを保ち続けなさいよと。さっき言ったように忘れてもまた思い出し、忘れてもまた思い出しということで、この消防将士の将棋っていうものをこの貫いていくっていうことが、この信心の道にその入るっていうことですよということを、その最初のこの信仰に入るところのそのご自戒のところでその話をするわけですよね。つまりここの本陣ということは目くらの状態ということですね。仏心は目焼きの状態ということですね。それはこの目ん玉のが目ん玉が見えるとか見えないっていうんじゃなくて、その目ん玉っていうことに象徴されるところの心ということですね。南無法蓮華経の仏の命っていうものをその感じて見ることができるかできないかということ、そのことがその一番その大事なことなんだということを、そのご自戒の時にね、ちょっとその私が喋っても即座に理解するっていうことはできないかもわかりませんけれども、そのご自戒の時にそのこの言葉にしてこの伝えるっていうことの意味っていうものは、そういうことをこの示されているわけなんですね。そして2番目には、根人より仏心に至るまで 以前釈門の方法、つまり法華経以前のその間違ったその方便の教えというものをこの捨てて、法華本門の本尊と階段と大目、このご本尊様と、それからお大目と、それから自分の家にこのご安置されているところのこの仏壇、その三つをですね、そのきちっとこの信仰の心によってその保っていきなさいよということと、そして三番目のこの最後には、根人より仏心に至るまで二禅釈門の不毛五戒、不毛五戒、不毛五戒ということは、嘘をついちゃいけないということですよね。嘘をついちゃいけない。で、二禅釈門の不毛五戒ということは、法華経以前の嘘をついちゃいけないっていうその戒め、もう一つの道徳として、不毛五戒っていう戒律が仏教の中にはあるんですけども、ただ嘘をついちゃいけないという世間的な法華経以前の教えは、その普通の嘘をついちゃいけないということなんですね。嘘をついちゃいけない。だけど、根人より仏心に至るまで、二禅釈門の不毛五戒を捨てて、この普通の嘘をついちゃいけないっていう不毛五戒は捨てといて、これも大事ですけども、これを捨てて、法華本門の不毛五戒を保ち立て祭るやいなやっていうことは、法華本門の法華経のこの受領本の南無法蓮華経の法というものを自分は信じ保ち続けるんだっていうことを自分の心というものに定めた以上は、そのことを破るという不毛誤解っていうものを絶対に犯しちゃダメですよということを言ってるんですね。世間の嘘をついちゃいけないということも大事だけども、これよりももっと大事。これは、要するに、この、じゃあ嘘をついていいっていうわけじゃないけども、この嘘をついちゃいけないっていうことよりももっと大事な、この南無法蓮華経の法というものを裏切らない。という、その不毛誤解というものを、その、根人より仏心に至るまで、その保ち続け、貫き続けなさいよということをこの言ってるわけなんですね。世間ではこの嘘をついちゃいけないっていう段階を守れば、あの人はいい人だということになるかもわかんないけど、これを守っていても南無法蓮華経に嘘をつく生き方だったならば、私たちは信仰者として仏になるということはできないよということをこの言ってるわけなんですね。だからこれもさっき言ったところの迷いの目くらと目を開けたところの悟りっていうもののこの違いとこの同じなんだと。我々は凡夫だから、さっき言ったように目を閉じたり開けたり、目を閉じたり開けたり、忘れたりまた思い出したり、忘れたり思い出したり、やったりやんなかったり、やったりやんなかったりっていうことのその繰り返しをする、そういう凡夫なんですけれども、だけども最後はちゃんと自分自身のこの信仰の心において目をはっきりと開けて、そして南無法蓮華経のこの仏の命っていうものを自覚することのできる生き方をこのしていかなきゃいけない。最後に迷いで目をつぶって終わってしまうということがないようにしなきゃいけないと。本当に最後はきちっとその仏の命っていうものを自覚して仏になれるような、そういうこの信仰者にこのなっていかなきゃいけないということを言うわけですよね。だからそれだけの教えを大聖人様は自分の生涯を通して もう解いて残したんだということを、この大聖人様はこのお手紙の中で断言されて、このいるわけなんですね。まだ解いてないところがあるんだじゃなくて、全部私たち一切の衆生が仏になるということができる教えを道筋として示し残したから、だからその道筋に従ってその生きてもらいたい、貫いてもらいたいということをこのここに示されているということなんですよね。だから本当にね、この、まあ、さっきも話が出ましたけどもね、本当にその日蓮の教えのここが嫌だとか、ここが嫌いだとか、ここが間違ってんじゃないかとかいう人はほとんどいないんですね。だからそこまで考えないで、なんか日蓮って自分だけ正しいみたいに偉そうだよねというぐらいのところで、その日蓮の信仰は危ないぞと、入るとやばいぞというぐらいで、その毛嫌いをしている人たちがそのほとんどなんですね。だからそういう人たちにこの法を伝えていく、法を演させていくということは本当にその大変なことで、その不可能に近いことだと思うんですけども、それでもいろんな場面場面の縁によって、この南無法蓮華経の法というものをこの伝えていく努力っていうものをすることが、他人の目くらを直してあげるっていうことは、自分の目くらになっている部分も直すっていうことですから。だから あの人は目くらで、私は目が開いてるっていうんじゃなくて、目が開いてる人間もさっき言ったように時として目くらになる、また目が開くということの繰り返しなわけですから、他の人の目くらを直すことによって自分の目くらも直していくということをその考えて、その相手を誹謗したり相手を見下げたりしないで、ああ自分にもこういう命があるんだな、こういう性格があるんだなという、そういう思いのもとに、その縁する人々にこの南無法蓮華経の法というものをこの伝えてやってもらいたいなというふうにこの思うんですね。そういう意味で、その本当に今言ったように、このちゃんと目は開いててもまぶたを閉じることによって、その目くらになるたくさんの人々にそのまぶたを開けるんだということをこの教えていくということは大事なことじゃないかなというふうに思うんですね。何かありますかね。大聖人の御所の中に、この、昨日のお彼岸の時にもお話ししましたけど、お彼岸の時に読んだ御所は開目所ということですけど、この目は心ということですよね。ただ目を開くということを言ってるんじゃなくて、心を開く、その心も南無法蓮華経の仏の命という心を開くということを、この大聖人様は意味して、この開目章という名前をこの論文というか長い文章の中に題名としてこの付けられているわけなんですね。で、佐渡で表したところの肝心の本尊章、肝心の本尊章、これも心を見るということですね。心を見る、この心も南無法蓮華経の仏の心、自分の凡夫の中に収まっているところの仏の心である南無法蓮華経の心を見る、これがいつも皆さん方に言うように、このご本尊様なんだということなんですね。つまり 我々の命を映しているところの鏡がこのご本尊様ですから。だから鏡の前に信じて立っている私たちの命がこういうもんなんだよということをこのご本尊様は鏡として映して表してくれているということなんですね。それをそのまんま大聖人様がこの論文の題名に自らつけられて、肝心の本尊称と。肝心の本尊称はこのご本尊様は私たちの心を映してるんだよと、心を見てるんだよということを、このそのまんま題名の題名そのまんまにその書かれているのがこの肝心の本尊称。それもこの法難で流されたところの佐渡へ渡って、その厳しい環境の中でこの表された、その手紙がこの肝心の本尊書ということなんですよね。だから法難なくしてこの肝心の本尊書は表されなかった。法難を通して大聖人様も自分の命の中に仏の命というものを見出して、自分が見出したことをあなた方にも見出してもらいたいという思いでこの肝心の本尊書は書かれているということなんですね。だから皆目抄も肝心の本尊抄も、目くらが目を開けることによって、その目を開けたその先に仏の命が備わっているということに目覚めるということが、この信仰において一番大事なことなんだと。創価学会の人は、自分が幸せになるためにということで一生懸命南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経っていうふうに自分が幸せになる手段としてお題目を唱えてますけども、本当の南無法蓮華経のお題目は、自分の命に仏の命が備わっているんだなっていうことに気づくために、目覚めるために私たちはお題目を唱えていくんだということなんですね。それが要するにお題目ということのその本当のこの意味なんだと。ただお題目を唱えればいいっていうんじゃなくて、そのことのためにお題目を唱えるということが重要なんだということ、そのことを私たちは忘れちゃいけないということなんですね。